こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。昨日の第13回のポッドキャストでおしゃべりしたことがちょっとオブラートに包みすぎて分かりにくくなってしまったと自分でちょっと思って反省しまして、こう今日はちょっとフォローアップという形でお話ししようかなと思ったんですけれども、昨日お話ししてたそのこう私の人生を根底から覆すようなトラウマ的出来事っていうのはですね、それまで10年来ですね、家族、自分の夫もという家族よりも自分のそしてそれから実家の自分の元々のオリジナルの家族よりもこう信頼して私の本心を話して、お互いにこう信用し合って信頼し合って、もし自分に何かがあってこう死んだりすることがあったら子供のことをお願いしたいってほど思っているような関係だと私の中では思っていた友人たちがいたんですが、その人たちとこう決別絶縁しました。でその原因というのがこうまあ一言で簡単に言うと、私はいい友達ではなかったんですね。でその過去のことはまあいろいろこうこれから少しずつお話しできればいいなと思っているんですが、こうそう自分でそういうふうに自覚していたので、こう自分のせいでこうなったと。でそういうふうに感じていたので、こう自分が原因でこう痛い目に遭ってしまった人のストーリーっていうのをなかなか探したけど探せずに、こう自分には落ち込む権利さえないのかなってこう辛かったんですね。でその時にこう昨日話したシェリル・サンドバーグのオプション B っていう本に出てきた方の話とかをこう数少ない例を読みまして、あとはですね、数字の10の法則っていう本を書いている、スーザン・ウェルチさんかな、ジャック・ウェルチっていう GE っていう電化製品の会社の、有名な社長と、こう、不倫の末結婚した方がいて、その人の話とかもすごい、心に残ってるんですけれども、そういうこう自分がこう自分のせいで自分が原因で辛い思いをしてしまった人のがもし今これ聞いてくださってる方がいるんだったら、私もそうだったよって。でそういう話がをなかなか聞く機会がないし探さないとないので、そういう方の耳に少しでも入って元気づける助けができればなと思ってお話しした次第です。昨日のポッドキャストでも少しお話ししたんですが、セルフコンパッションについて今日はちょっとお話ししてみたいと思っていまして、なぜかというとですね、こう自分が失敗してしまった時、例えば私がお話ししたように自分が人間としておごり高ぶっていた人間として相手の気持ちを考えずに、言葉を発したりとかして人を傷つけたり人の感情を逆なでしたりしていたっていうこととか、こうできっとそこにはまあいろいろ理由があったんでしょうけど、こう自分を責めてしまったんですね。で私もそうですし、私の周りの人も何かあると自分を責めてしまうっていう人がとても多いんです。でこう昨日のポッドキャストで話したそのトラウマの話もこう2年半3年ぐらい経ってきて、やっとなんとなく立ち直ってきたって自分が思っている中で、もがき苦しみながら、ちょっと大げさですけどいろんな人の本を読んだりこうしてきて感じるのが、そのセルフコンパッションすごく大事だなって思って、こうコンパッションって親身になって 寄り添うとかそういう意味なんですけど、こう自分を責めない、こう自分失敗してしまった自分、たとえそれが自分のせいであっても自分を責めない。なぜかっていうと、自分以外に本当の気持ちとか本当のこう原因とか本当に何が起きたかっていうのを知ってる人はいないんですよね。で、私もこう客観的に見て自分で、あれはもう私がいい友達じゃなかったからしょうがないって思うところ多々ありつつ、でもこういろんな状況的にも私がそう、そうこういい友達にとして成長できるチャンスがなかったんじゃないかとか、いろいろな状況を考えてみて、でこう仕方なかった部分もあったなって思ったりとかで、こう自分を責めるのは誰にでもできるんですよ。そして誰かを責めるのも誰にでもできるんです。でもこう寄り添って、どうしてそうなっちゃったのかなって思うところ、思うことがすごく大切だなと思って、私もセルフコンパッションについてよく本を読んでいるんですけれども、ブレネー・ブラウンさんもセルフコンパッションについてこう進めてる本がありまして、今私読もうと思ってオーディブルに入れたんですが、聞こうと思ってオーディブルに入れたんですけど、こう読み終わったらちょっともう少し深くお話ししたいなと思っています。私が、10月13日2018年のに書いたブログにも載せたんですけれども、このトラウマと戦いながらこういろんなものを読んだりするんですけど、一つリンクトインっていう、職場、仕事、キャリアに関しての SNS ですね、 Facebook みたいな感じでっていうウェブサイト SNS があるんですけど、そこで目にした記事で How to let go of old regret っていう記事がありまして、昔あった後悔していることをどうやって忘れるかとか、 let go ってよく言うんですけど、手放す、どうやってそういうふうに手放すかっていう記事がありまして、その記事を読んでいて、その記事自体はこう離婚した旦那さんに対してこう未熟であった自分がしてしまった仕打ちとか、こう家族を巻き込んで幸せな結婚を継続できなかった自分を責めていて、でその人がどうやってそのこうショックというかその後悔を手放したかっていう記事だったんですけれども、Thrive Global っていう会社が出してる記事だったんですけれども、ちょっとリンクを後ほどディスクリプションのところに貼っておきます。でその記事の中で私がすごく、あ、これはちょっとこれから常に覚えておこうって思ったんですけれども、その何か後悔してること、こうまあ私だったら何度も言いますように、自分がいい友達じゃなかったから友達と決裂してしまったっていう、トラウマだとかだったら、こう自分にそのスキルフルネスがなかったというふうに考えるようにしたってその人は書いていてですね、こう先ほどから私未熟だったからっていうふうに言ってるんですけど、こうもう本当にその通りで、こう未熟だったんですよね。で未熟だったからいい友達になれなかった、未熟だったから悪口を言ってしまうとか、未熟だったから人が言われて嫌な気持ちになるだろうなっていうことも言ってしまったとか、そういう考え方をその記事で披露されていて、私すごく思ったのが、もう本当にこうスキルをこう人の気持ちをおもんばかるとか、そういうスキルが足りなかったからっていうふうに考えられたので、とてもおすすめなので、リンクをディスクリプションに入れておきます。それでスキルフルネスが足りなかったって 言うと分かりにくいかと思うんですけど、その何か自分が失敗してしまった時にそれをこう成し遂げる、それをさらっとできちゃうスキルが自分にはなかったっていうことなんですよね。で、そのスキルがなぜなかったかというと、それはそういうチャンスを自分に与えられていなかったというふうに私は考えようって思いまして、で、その3年前のトラウマもそういうふうに考えるようになって、また一段とこう立ち直るきっかけをもらったような気がしています。今日の英語は I made a bad choice. I made a bad choice. 私は悪い選択をしたと。英語を話す人でこうがいつ私よく、ああこれはとてもいい考え方だなって思うのがですね、私たち日本で生まれ育った人がこう何か失敗をしてしまう時って、自分自身が悪かったから失敗をしてしまったって考え方をして しまいがちな人が多いと思うんですよね。でもこうアメリカのこうで仕事してたりとかすると、こう責任、自分自身の責任っていう言い方はしないんですね。しない人の方が多いんですね。で、皆さんよく言われるのが I made a bad choice とか、あとは I made a mistake、 こう失敗をした、その失敗があって、それと自分自身は別物だけど、でもその決断が間違っていたとか、 I made a bad decision とか、I made a mistake っていう感じでよく言うんですけど、こうその言い方一つでもこう自分が bad なのではなくて、私のチョイスが bad だった、悪かったっていう言い方をするので、それ結構私もよく使っています。こう子供にもですね、娘にもこう I made a mistake っていうふうに言うようにってよく言っていまして、あなたのせいではないと、こう間違えちゃっただけっていうようにしています。で、子供をそのこう批判するのではなくて、あなたがやってしまったことが悪かったんだよねっていうことで、Yeah, you made a mistake っていう感じで、こう責めてしまって自己肯定感を下げるよりも、こう失敗しちゃったね、でも次は頑張ろうって思えるような教育をしていきたいなと思っています。今日は昨日よりも少し突っ込んで私のトラウマについてちょっとお話ししてみたので、ブレネー・ブラウンさんの Vulnerability でちょっと頑張ってみました。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた。 See you next time.